皆の栄光を主に着せよ。聖なる輝きに満ちる主にひれ伏せ。共に賛美しましょう。賛美歌404番です。着席ください。聖書を拝読いたします。今朝与えられた聖書の箇所はハバクク書3章17節から19節、旧約聖書の1468ページです。お読みします。イチジクの木に花は咲かず、ブドウの枝は実をつけず、オリーブは収穫の期待を裏切り、田畑は食物を生ぜず、羊は檻から立たれ、牛舎には牛がいなくなる。しかし私は主によって喜び、我が救いの神のゆえに踊る。私の主なる神は我が力、私の足を目近のようにし、聖なる高台を歩ませられる。もう一箇所拝読いたします。ローマの信徒への手紙8章18節から25節、新約聖書の284ページです。現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足りないと私は思います。被造物は神の子たちの現れるのを切に待ち望んでいます。被造物は虚無に服していますが、それは自分の意思によるものではなく、服従させた方の意思によるものであり、同時に希望も持っています。つまり被造物もいつか滅びへの霊俗から解放されて、神の子供たちの栄光に輝く自由に預かれるからです。被造物がすべて今日まで共にうめき、共に生みの苦しみを味わっていることを私たちは知っています。被造物だけでなく、 霊の発報をいただいている私たちも神の子とされること、つまり体のあがなわれることを心の中でうめきながら待ち望んでいます。私たちはこのような希望によって救われているのです。見えるものに対する希望は希望ではありません。現に見ているものを誰がなお望むでしょうか。私たちは目に見えないものを望んでいるなら忍耐して待ち望むのです。共に賛美いたしましょう。賛美歌467番。ください。諦めないと題して立花牧師によるメッセージです。
私たちの信じる聖書の神は命を生かす神なのか、それとも殺す神なのか、生かすことを良しとされる神なのか、殺すことを良しとされる神なのか、それが預言者ハバクの直面した問題でした。もちろん預言者は聖書の神を信ずる民の一員として、聖書の神こそがこの世界すべてを作り、すべての命に命を与え祝福してくださっている、そんな天地創造の神であることを素朴に信じてきたはずです。しかし今や彼が目の当たりにしている現実はどうかといえば、次のように思わずにはいられなかった。すなわち、本日の聖書日課で与えられた言葉が示す通り、ハバクク書3章17節以下です。イチジクの木に花は咲かず、ブドウの枝は実をつけず、オリーブは収穫の期待を裏切り、田畑は食物を生ぜず、羊は檻から立たれ、牛舎には牛がいなくなる。そんなありさまだったというのであります。季節が巡れば咲くはずの花が咲かない、なるはずの実がならない、新しい命の誕生の喜びもすっかり失われ、 羊も牛もいなくなってしまう。今は天地創造の神の命への祝福が全く断たれた状況だと預言者は思わずにはいられなかったのだということであります。代わりに世界を席巻していたのは命を踏みつけ、奪い、殺す、そんな力を神と崇める勢力でありました。ハバクク書は一章で次のように語ります。一章十五節以下ですが、彼らはすべての人を鍵にかけて釣り上げ、網に入れて引き寄せ、戸網を打って集める。こうして彼らは喜び踊っています。それゆえ彼らはその網に生贄を捧げ、戸網に向かって香を焚いています。神として崇めている。これを使って彼らは豊かな分け前を得、食物に潤うからです。だからといって彼らは絶えず容赦なく諸国民を殺すために剣を抜いてもよいのでしょうか。彼らとは当時急速にその勢力を拡大していった軍事国家バビロニア帝国を指していると言われています。そして聖書の民の多くは当初バビロニアはですね、長年自分たちを苦しめてきた敵、かつての同胞、喧嘩別れしたけれども仲間だった北イスラエルを滅亡にまで追い込んだ憎きアッシリア帝国を打ち破ってくれるヒーローとして歓迎していた節があるのであります。預言者ハバククもおそらく同じでした。彼は他の誰でもない聖書の神ご自身がこの世界を裁く、いわば神の剣としてバビロニア帝国を起こされたのだと同じくハバクク一章で予言しているからです。見よ、私はカルデア人を起こす。カルデア人、バビロニア帝国のことです。ところがこのバビロニア帝国は北の大国アッシリアを滅ぼすだけにとどまりませんでした。南の古豪エジプトとまでやり合って、なんとエジプトを打ち負かす。一気に聖書の舞台となっている世界の実効支配権を得る巨大国家にまでのし上がっていく。それが先ほど読みした一章十五節以下の言葉につながっていく理由です。そう、だからといって彼らは絶えず容赦なく諸国民を殺すために剣を抜いてもよいのでしょうか。自分たちが豊かになるために他人を、他の国を蹂躙し殺し奪うことが神様、あなたの言う正義なのですか。本当にそれがあなたの正義なのですか。そんな戸惑いであります。でこの預言者の戸惑いに対する明快な答えは残念ながら示されていないように思います。今日の箇所ですが、聖書の神の命への祝福が絶たれたような現実にありながら、なお続けて18節以下、しかし私は主によって喜び、我が救いの神ゆえに踊ると預言者がどうして言い切れるのか、説明はされていないからです。つまりここには大きな断絶があります。飛躍があります。矛盾とさえ言ってもいいような現実理解と将来への希望がくっついている。もちろん細かくハバクク書を分析していけば推測できる答えのようなものがないわけではありません。後の時代に編集されたものとしていろんなことが入っていますから、ハバクク自身が何を言ったのかというところに、可能な限りたどり着こうとする読み解きというのもなくはないけれども、私はこの飛躍、断絶、矛盾こそが今日聖書が私たちに投げかけている問いであると受け止めたいと思います。なぜなら今もなお預言者が感じた戸惑いの現実が私たちの現実のように思えるからです。聖書の神様、あなたがおられるならなぜどうして戸網で一網打尽にするように人の命が簡単に奪われていく現実が今もなおあるのですか。どうしてそのような力を、戸網を持っている者たちだけが豊かさを分かち合うことが許され、そうでない者は取られ、奪われ、 殺されていくだけの魚になってしまっているような現実があるのですか。そんな現実が確かに今の私たちのこの世界でもあるからです。で、この私たちの現実世界の中に今もなお響く預言者の問いかけを、私たち自身のうめきとして聖書の神に問う中で、私たち自身で答えを発見していくことがおそらく求められているのであります。で、この問いに対する、問いを考えるヒントとして、今日は、以前この場から何度か紹介したこともありますが、ペシャワールの会中村哲さんのお働きについて少しご紹介させていただきたいと思っています。中村哲さんは医師です。お医者さんですね。聖書の神を信ずるキリスト者でもありますが、具体的な働きの中でそのことは一切中村さんはおっしゃいません。今年71歳になります。9月15日でしたかが誕生日ですから、もうすぐです。現役バリバリで働いておられます。場所はパキスタン、そしてアフガニスタンです。もう33年もそこで働いています。地図で言いますと、パキスタンやアフガニスタンというのはインドがありますね。インドの、皆さんから言うとこっち側になりますか、北西に、パキスタンでアフガニスタンと、なっていますね。で、その先にはイランという国があって、アラビア半島があって、でそのさらに先に行くと、今イスラエル、パレスチナ、聖書の舞台となっていく場所に近づいていく、そんな場所にあるところですね。古くからアフガニスタンは東西を結ぶ文明の十字路と呼ばれていました。陸のシルクロードでは交通の要所、さまざまな物資、人、文明が行き交う場所だったからであります。つまりとっても豊かな場所だったんです。豊かな水があふれ、豊かな土地が広がり、果樹園が広がり、そんな場所だった。ところが私たちがアフガニスタンと聞いてイメージするのは茶色の、緑も何もない荒れ果てた大地ではないでしょうか。そうなったのはなぜか。私たちにとって記憶が新しいのは2001年9月11日以後の出来事です。アメリカのビル、あるいは国防省を旅客機をハイジャックして狙ったとされる、いわゆる同時多発テロが起きて以後、アフガニスタンという国の名はその首謀者とされる人物が潜んでいる場所として世界に報道されました。そしてアメリカをはじめとした国々が毎日のように爆撃を行ったんです。結果アフガニスタンの町や村はハバクク書が語るようなありさまに、イチジクも名産なんですが、イチジクの木に花は咲かず、ブドウの枝は実をつけず、羊は檻から立たれてしまったのであります。今でもアフガニスタンへの空爆は定期的に続けられています。いわゆる IS とのつながりがあるとされて、想像してください。水戸市に一人そういう死亡者とされる人が潜んでいると言って、普段生活しているそこに爆弾が落とされ続けているんです。空爆され続けている、そんな状況ですね。例えば今私は、このこと以前からですね、アフガニスタンは戦乱に巻き込まれ続けているんです。古くは19世紀インドを支配していたイギリス軍が北のロシア帝国の南下を防ぐためにアフガニスタンに、イギリス軍を送り込もうとして戦争が起きました。20世紀1978年から10年以上続いたのは旧ソビエト連邦の軍事介入による内戦状態と、それを防ごうとした、アメリカなどとの戦いでした。この時にはたくさんの地雷が埋められて、畑や果樹園までもが危険地帯になってしまったのであります。つまり今私51歳ですが、私と同じ年齢ぐらいのアフガニスタンの人の人生のうち半分は戦争状態、その中で生きてきたということです。いつ空爆されるかわからない、自分の畑にいつの間にか地雷が埋められている、そういう中で過ごした。しかも中学、高校、大学と多感な時期といいますか、とても大事な時期がそのアフガ旧ソビエトによるアフガン侵攻とその内戦状態だった時代です。 あるいは私には今、一番下の息子はちょうど中学3年生になりますけど、中学3年生の子供にとってみると、その子が生まれてからこの方、そしてこの方ですね、いつ自分の町や村や畑、家に爆弾が落ちてくるかわからない毎日を過ごしてきたという中学3年生。その親はそういう子供たちを見守ってきたということになります。それがアフガニスタンの現実です。もう少し言えば、ですから、実際に地雷で死んだ人、あるいは地雷というのは、殺傷能力はあえて低くしてあるものが多いそうです。つまり、人の手足をわざと奪うことによって、戦闘能力を下げる、そうしたことを起こすことで戦闘意欲を下げるということなんですね。実際に地雷で手足を吹き飛ばされた家族や友人がいるということです。空爆にはクラスター爆弾という小さな爆弾にいくつも分かれる爆弾が使われましたが、その不発弾の色が黄色だった。で、この黄色っていうのは、人道団体が空からやっぱり同じように支援物資を落としたんです。その色も黄色だったらしいんですね。で、あ、支援物資が落ちていると思って拾いに行って不発弾で爆発して死ぬ。多くは子どもたちだったといいます。食べ物やお菓子があるから。そんな人生、自分の半分の人生が、あるいは自分が生まれてからこの方ずっとそういう状況であるということが皆さんには想像できるでしょうか。もし自分だったら、もしこの町だったら。でもそれがアフガニスタンの現実です。ともあれ、そうした現実に33年も前から飛び込んで奮闘されているのが中村哲医師です。彼は戦争状態の町で、豊かな水源が破壊され、断たれてしまった状況では、泥水のような水をみんなが飲んでいる状況では、いくら伝染病を防ごうとして注射を打ったって、拉致が開かない。いたちごっこだ。ということで、と考えました。いわく、基礎に栄養状態が良くないというのがあります。それから衛生状態が良くないと。水で洗うだけでかなり良くなるんですが、水そのものが欠乏している。そこで医者でしたが、いや、今言った言葉の通り、中村さんに聞くとですね、医者だからと言います。医者だから井戸をあちこちに掘る、まちまち村々に掘るということに取り組み始めます。栄養状態を回復するためにはやはり支援物資だけに頼ってはいられません。これはちょっと話が違いますが、災害支援なんかで、やっぱり自立して自分で生きていく、でそこにやっぱり生きがいない、受けるばっかりという中での生きがいも含めてなんです。そもそも栄養状態を回復するためにはやっぱり支援物資だけには頼っていられない。かつてのように自分たちで畑を耕し、果樹園の手入れをし、そこで採れたものを食べ、そこで採れたものを売って生きていくことがとても大事だ。しかしそこには今も地雷が落ちている、埋まっている、今も不発弾が落ちている。そこで地雷撤去の活動にも取り組みました。それらの活動は今、戦争で破壊された灌漑用用水路をアフガニスタンの人たち自身の手によって何百キロにもわたって作り直すという壮大なプロジェクトとなって実現し始めています。で、この灌漑用水路の復旧による田畑の再興によって60万人の人たちが安定した生活を取り戻すに至ったと言われています。しかしまだその60万人は全体の 2% に過ぎないんだと。飢餓状態に置かれているところがいわゆるテロをする人たちのによって支配されている。で、そこで生きる術がない人たちが戦闘員にさせられていっている。小さな子どもたちまでもが、そんなこともおっしゃっています。中村哲さんは言います。作業中の上空を盛んにアメリカ軍のヘリコプターが過ぎていく。彼らは殺すために空を飛び、我々は生きるために地面を掘る。彼らはいかめしい重装備、我々は埃だらけのシャツ一枚だ。彼らに分からぬ幸せと喜びが地上にはある。乾いた大地で水を得て狂気する者の気持ちを我々は知っている。水辺で遊ぶ子どもたちの笑顔に、はち切れるような生命の躍動を読み取れるのは我々の特権だ。そしてこれらが平和の基礎である。 本日の聖書日課で与えられたもう一箇所、ローマの信徒への手紙8章は次のように言います。私たちは目に見えないものを望んでいるなら、忍耐して待ち望むのです。今から2000年ほど昔のローマ帝国の支配下にあった世界で語られた言葉です。当然、厳しい生活を強いられていた人々も大勢いました。あるいは、聖書の神を信じ、イエスこそ救い主と信ずる信仰ゆえに、少なからぬ迫害を受け、弾圧を受け、あるいは衝突があった事実もありました。何より、自分たちが救い主と信じたイエス自身が、ローマ帝国に対する反逆罪を犯したものが処刑される処刑法、十字架で殺されてしまっている。それが現実でありました。しかし、キリスト者たちは決して諦めなかった。希望を失わなかった。で、この希望を諦めず、忍耐して待ち望むということが、ただ甘んじて現実を受け入れ、来るべき救いの時を待ち続けることではなかったろうことを、私は今日、ハバクク書のつながりの中で、そして中村哲さんのお働きを重ね合わせながら、味わってみたいと思うのであります。そうです。生きるために地面を掘る人影は、空を飛ぶヘリコプターからは見えないかもしれない。ましてや、より高い場所を飛ぶ爆撃機からは、見ることなどできないでありましょう。それこそ水を得て狂気する気持ち、水辺で遊ぶ子どもたちの笑顔、その喜びに気づくことはないでありましょう。気づいたら爆弾など落とせるはずがありません。でもそれらを確かに見、確かに感じることができる場所がある。そこに平和の基礎が、埃だらけのシャツ一枚の現実をこそ一緒に生きる。それが私たちが使わされる場所ではないでしょうか。何よりそれが聖書の語る私たちの信じる救い主の姿ではないでしょうか。そうです。神の子は高い天に座するまま何かをしたわけではなく、人となって私たちの現実に最も低いところへと来てくださったからです。一人一人とそこで出会いました。時に笑い、時に涙しながら、少ししかないパンをでもみんなで分かち合おう、何とかしてみんなで笑顔になろうと奮闘されました。そこにこそ希望があるということを私たちは信じているのです。私たちも命を与え、生きようと祝福してくださっている神の眼差しが見える場所で生きていけたらと願います。さて、その場所はではどこでしょうか。アフガニスタンだけではないはずです。私たちの身の回りにもきっとございます。例えば学校では、2学期が、いわゆる夏休みが終わって学校が再開される時期でした。今年もまた自ら死を選んだ学生たちがいたと報じられています。私が昨日聞いたニュースは3名がそうではないか飛び降りたりしている。何ということでしょうか。しかし同時にこの現実の中、何とかしたいと、学校に行かなくてもいいんだよ、何も聞かないから家へおいで、家でゆっくりお茶を飲んでお菓子を食べて帰ればいい、そう呼びかけている大人たちが、あるいはそういう場所がそこかしこにあるということも伝えられました。教育界の方の中でもそういったことをテレビで一生懸命伝えていた方もおりましたね。愛も変わらず道半ばの状況です。子どもたちが自ら人生諦めてしまわざるを得ないような状況がある。でもその中で何とかしようと行動している人たちも確かにいる一例だと思います。そんな世の中にある、例えば具体的に言えば私たちの教会から生まれた保育園、聖光学園も、子どもたちと保護者の現実に出会い寄り添う 働きをしている場であります。職員、誰もが日々奮闘しています。で、そんな保育園を生み出した教会として、ぜひ日々の祈りに保育園の技を、そこでの出会いを、その奮闘を、寄り添いを日々の祈りに加えていただきたいと思います。皆さんの日々の祈り、それぞれの出会いと現場への思い、祈りに加え、保育園の現場にも聖書の神様の希望と祝福があふれますようにと、ぜひ祈っていただけたらなと思っています。これで本日のメッセージを終わりにしましょう。お祈りいたします。神様、私たちをあなたの平和を作るものとしてお持ちください。今を諦めることなく、あなたの愛が注がれているであろう場所に、出会いに気づき関わっていく私たち教会としてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
共に賛美いたしましょう。賛美歌398番です。
平和のうちにこの世へと出て行きなさい。主なる神に仕え隣人を愛し、主なる神を愛し隣人に仕えなさい。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。